2024年4月11日木曜日、時刻は午前8時34分になるところです。さて、中井久雄衆さんですね、美史的無礼論を終わりまして、なかなか本当にいろいろ学びの多い箇所でしたが、でその次がですね、R.D. レインの詩ということで、精神科医、イギリスの精神科医の方のようなんですけれども、この、まあ、友人で中井先生にとっては友ということのようですが、その方の、まあ、訃報に接して、で追悼文を雑誌に書かれた、まあ、それが載ってるんですけど、まあ、これはもういいんちゃうかなと思うんですが、ただ2箇所ね、ちょっとあーとこう思う箇所がありまして、でこの、レイン先生がですね、随分後にその病院を作ったらしいですね、精神病院で、それはこれまでにないような、まあ、ケアが十分な、なんていうんですかね、その雰囲気作りも考慮された、これまでにない精神病院だったようなんですが、でそれを作ったんですけれども、ただその、ま、作って入ってきた患者さんたち1年半のうちに退院することになったらしいんですね。ケアが十分で退院に至ったようなんですが、ただ1年半後には全員が再入院したらしいんですよ。その記述がありまして、でそれに対してその中井先生がわざわざ中をこうまた添えてましてね、その文章の中に、まあ、中井先生のね、詩とか仰いでられるそのサリバン先生、そのサリバン先生はすでに1920年代に精神病棟内の雰囲気の改善は退院後の社会との落差を大きくし、再入院を高めることを示唆していた、指摘していたということが中で書かれてまして、これはうなずけますね。あまり居心地がいいと外とのギャップ、なんて言ったって荒波ですもんね、考えたら社会はね。ですからそのと、それとのギャップが、まあ、大きくなりすぎて、また心身をちょっとやられてしまって再入院になる、まあ、これはうなずけるなと思って、その箇所を最初の時にこのメモしたんですね。でもう一つが、中井先生はこのレインさん、レイン先生のことをこう、まあ、親しみを持ってずっと書かれてるんですけれども、で、まあ、有名な先生ですから、まあ、いろんな人からその評価いろいろされてる方のようですが、このレイン先生で、多くの人はその彼のことを永遠の求道者、この精神医学の道をね求める、そういう見方をしているけれども、自分はちょっと違うと、私には道を求める人というよりも救いを模索する人に見えると書かれてて、でこの箇所を自分自身が、そうだなと思って、一般的にも道を求めるのと救いを模索、自分探しってよくね言葉がありますけれど、自分探しのその中身をよくこう聞いてみた時には、確かに分かれるなと、道、自分の道、自分ならではの仕事と人生というふうなことを求める場合と、何か例えばまあ過去の何かとか、なんかどうしても収まらないこの心の中の、なんて、まあ、自分にとっては過酷な社会、心の社会というか、まあ、そういうものをなんか取り除くっていうか、まあ、そういうものと 自分探しという言葉の中にもね、ちょっと一つではないなという感じはあるんですけど、その意味は暗黙のうちにはね、どっか感じてますけど、確かにこれやなとちょっと思いましてね。でそれをちょっとメモしたんですよね。道を求める人と救いを模索人する人というのは違うなと、この2箇所なんですね。でそのレインさんのことについての追悼文が終わって、でその次がですね、荒川周作との一夜ということで、私はもう名前も知らなかったですね、この荒川周作っていう方は。美術家のようでして、生まれは1936年、で2010年にニューヨークで亡くなられているんですね。でこの方との、交流というか、なんかそういうものがこうずっと書かれてて、でそれはいいかなと思うんですけど、でこの後にいよいよ、ですからこの中井沙央集の中の14番目にあたるのが、この世界における作品と彫刻、これがなかなかまたこうちょっとユニークでしてね、この作品と彫刻で、そのこれだけではなくって、今度予感と余韻とい こう概念も出てくるんですよね。でその前振りがまず1、2ぐらいにわたって前振りがありまして、でいよいよ3のトピックに移って、3の説に移って、そういう話になってくるんですけど、ですから読むのがなかなか難しいんですけど、とりあえずこの冒頭のところだけの伏線のところだけまずちょっと読んでみましょうかね。であとどうしていったらいいかというのをまた考えたいと思いますが、こうなっておりますね。世界における作品と彫刻、その1、再び私はその香りの中にいた。かすかに腐敗臭の混じる甘く重たく崩れた香り、それと気づけばにわかにきつい匂いである。それはニセアカシアの花の房のたわわに垂れる木立から来ていた。雨上がりのまだ足早に走る黒雲を背に、木はふんだんに匂いを振りこぼしていた。金銀花、スイカズラの花のようですね、金銀花のつるが幹ごとにまつわり、ほとんど樹皮を覆い尽くし、その硬質の葉は木の偽りの毛羽となっていた。毛の羽ですね、毛羽となっていた。かすかに雨後の湿り気が立ち上る、雨の後ですね、かすかに雨後の湿り気が立ち上る。2週間後にはこの辺りは、この多年草つる草の花のすれ違う少女が残す脇ががほのかに通じる爽やかな酸味を交えた香りが立ち込めて、人は己を包むこの香りの出どころはどこかと戸惑うはずだ。小さい十字の銀貨も、それがすがれ縮れてできた金貨の濃い黄色も、ちょっと目には目に止まらないだろうとなっておりまして、まず最初の段落というかのところですね。なんとなくどうでしょう、 読み方が悪いですからね。ちょっともう一度読んでみましょうかね。再び私はこの香りの中にいた。かすかに腐敗臭の混じる甘く重たく崩れた香り。それと気づけばにわかにきつい匂いである。それは偽アカシアの花の房のたわわに垂れる木立から来ていた。雨上がりのまだ足早に走る黒雲を背に、木はふんだんに匂いを振りこぼしていた。金銀花の鶴が幹ごとにまつわり、ほとんど樹皮を覆い尽くし、その硬質の葉は木の偽りの毛羽となっていた。かすかに烏合の湿り気が立ち上る。2週間後にはこの辺りはこの多年草つる草の花のすれ違う少女が残す脇がのほのかに通じる爽やかな酸味を交えた香りが立ち込めて、人は己を包むこの花の出どころはどこかと戸惑うはずだ。小さい十字の銀貨もそれがすがれ縮れてできた金貨の濃い黄色もちょっと見には目に止まらないだろう。とここまでですが、なかなかちょっと難しいかもわからないですね。まあとりあえず今日のところはここまでにして、なんていうかな、本論に入るまでの導きをどうするかまた考えたいと思います。といったところで、時刻が8時46分になったところです。以上です。